続いてメッセージを語らせていただきたいと思いますが、今年最後の礼拝ということで、今年も1年こう改めて振り返ってみるとですね、この礼拝のメッセージとして学んできたのはこのルカだけなんですね。もう去年からずっと学んでますので、皆さんと一緒に今年も1年ルカの福音書を細かくですね学び続けてきて、今週は最後の、礼拝ということになります。そこで与えられた聖書の箇所は今読んでいただきましたルカによる福音書第18章の1節から14節の箇所なんですね。ここには読んですぐ分かりますが、祈りについてのイエス様の例え話が2つ記されているんですね。今日はこれ両方一点学んで、新年になったら改めてもうちょっと細かくその、それぞれの例え話を学んでみようかなと考えていますが、信仰を持っている持って生きるという人生にはもちろん喜びがあって平安があって祝福があるわけですけど、同時にそこには戦いがあるということを、信仰に生きていれば誰でもが分かっているんだと思いますね。その戦いに打ち勝って信仰生活を全うするためにとっても大事なこと、それは祈るっていうことなんだと思います。ある牧師がこんなことを言ってました。信じるということは祈るということと同じであるとも言えるのではないかと思います。信じて生きるということは祈りがその人の身につくだけではなくて、その存在の中に入り込むようになるのです。その人がそこにあるということがまるで祈りがそこにあるかのようにさえなるのが主イエスの求めておられたことではないだろうか。そうとすれば一日のうちに何分あるいは何時間祈っているかというようなことでは捉えられないことがここにあります。もっと深くもっと強く祈りが捉えられているのです。それほどにも具体的に私たちは自分の生活の中で祈りの生活を作ることが求められ、祈ることが許され、また祈ることができるように生まれ変わらせられているんです。心に留めたいことはですね、祈りそのものになっていく。イエス様は先ほど言ったようにしばしばこの祈りについていろんなことを教えになられました。先ほど読んでいただいた一節にも、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを弟子たちに教えたってありますよね。この例え話をなんでイエス様が語ったか、私たちが気を落とさずにいつも祈ってほしいとイエス様は願ってらっしゃった。この気を落とさずにっていうのは別の聖書の訳ではですね、勇気を失わずにって訳されてるんですね。勇気を失わずに、皆さん勇気を失わないで祈る、ちょっと考えてみるとなんとなくおかしなことのようにも思うんじゃないかと思うんですね。祈る勇気って何でしょう。むしろ祈りっていうのは勇気をこう 失ってしまった時に生まれてくるものじゃないだろうか、弱くなってね、力があって勇気がある人は祈ることなんて必要ない、自分の力で生きてくるから、そう考えることはないだろうか。しかしイエス様はここでは信じて生きていくということは祈る勇気を失わないことなんだと教えてらっしゃる。勇敢に生きている人間は自分の勇気で十分だから祈らなくてもいいって言ってるんじゃないんですね、むしろイエス様はここで本当に祈る人こそ勇敢な人なんだ、そういう意味での勇気がない人は祈り続けていくことはできないんだと言ってるかもしれない、じゃあ一体ここでイエス様がおっしゃってるその祈りにおける勇気ってどういうことなんだろうか、このことをですねしっかりこの箇所から確認してみたいと思うんですね。この気を落とさずにって今言いましたけど、このことともう一つここに書かれてあるのは絶えず祈るってことですよね、ある人はこれを絶えず祈るっていうのを産みつかれることのなく祈ることだって言ってるんですね。産みつかれることなく祈りにおいて疲れないっていうことです。皆さんどうでしょう、祈ったことがある人は誰でも分かってますよね。私たちは祈っていてすぐに疲れてしまう、あるいは飽きてしまう、あるいは嫌になってしまうという経験が誰しもあるんじゃないかと思います。そこにはいろんな理由があると思います。しかしそこで現れてくる私たちの弱さをイエス様はよく知っておられますから、むしろここで疲れてはいけないよ、疲れないで祈るんだよってこう励ましていてくださると言っていいと思うんですね。私たちクリスチャンには日ごとの祈り、毎日祈り続けるってことがとっても大事です。皆さん祈ってらっしゃいますか、毎日ね、 一人で祈るだけじゃない、友と祈る、家族と共に祈る、共に祈るってとっても大事ですよね。この教会でもそういうことのために礼拝の前の30分ですけど、今30分にしてますが、御言葉と祈りの時といって暗唱聖句と、共に祈る時間を短くですが持っています。また終日はコイノニアという時間を作ってですね、御言葉を学んだり祈ったりという交わりを持っていますね。皆さんにぜひお願いしたいことは、そういう教会でやっている、共に祈る交わりの中に皆さんにも加わっていただきたい。まあ俺とは関係ないって考えている人がいるんだとしたら、ちょっと考え方を変えてですね、共に祈るという時間を持ってもらいたい。別にその時間だけが共に祈る時間だけじゃないですね。誰かに電話して、クリスチャンである仲間に電話してね、共に祈ってもらう、そういうことでもいいでしょう。とにかく共に祈り合うということが本当に大事だからこそ、一人でも祈ることができる、それは両方本当に必要なことなんだろうと思うんですね。7節にはこうあります。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。祈りっていうのは叫びなんですよね。まあ、でかい声っていう意味だけじゃないですよ。心の叫びですよね。叫び求めるっていうことなんだと。神様は私たちを選んでくださったわけで、何のために選んだかって言ったら、神に向かって叫び求めて祈るためなんだってことです。クリスチャンというのは叫び神に叫び求める、そういう民なんだってことですよね。そのために私たちは選ばれてるんだ。叫び求めるものとなるために、この叫びをしかも共にすることになるために、私たちは選ばれてるんだと言っても間違ってないんだろうと思いますね。ところで、このヤモメの例え話に続いて、イエス様はもう一つ祈りについてここで例え話をしておられます。まあ、この例え話についてあまり詳しく細かくね、説明する時間はないんですが、ここに登場する、後半のその例えに登場するのはファリサイ派の人と、そして徴税人という二人なんですね。まあ、普段から聖書よくご存知の方は、読まなくてもよくご存知だと思いますが、イエス様はここでファリサイ派の人の祈りを批判していらっしゃる。ファリサイ派って宗教家ですよ。当時の立派な宗教家、その宗教家の祈りを批判していらっしゃるんですね。そしてファリサイ派のようにじゃなくて、この徴税人のように祈るように勧めておられるんです。それは祈りにおいてファリサイ派の人のような罪を犯すことがないようにという、イエス様からの、勧めでもある、警告でもあると言ってもいいかもしれませんね。ここでファリサイ派の人がしている祈りっていうのは、読んでみると分かりますが、立派な言葉の綴られた祈りなんですね。模範的な祈りと言ってもいいかもしれない。しかしイエス様はこのファリサイ派の人の祈りを祈りって認めてないんです。これは神様に聞かれる祈りじゃないっていうことですよね。認めてないってことは、どんな立派な祈りであっても、言葉がねスラスラと出るような立派な祈りであっても、神様に聞かれる祈りじゃないっていうのは、これは何の意味もないですよね。どうしてこのファリサイ派の人の祈りは祈りと言えないんだろうか。どうして祈りが祈りになってないんだろうか。一言で言えば、この祈りにはイエス様が喜ばれるような意味での信仰がないっていうことです。前の箇所になりますけど、8節ですね。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうかっていうイエス様のこと、イエス様は疑ってらっしゃるようですよね。私たちを、私たちのうちに、あなた方のところに信仰を見つけることができるであろうかって疑ってらっしゃる。でもこの疑いっていうのは、疑われて私がああもうダメなんだ、途方に暮れてしまってですね、信仰がないんだとさせるためじゃもちろんない、そうじゃないんですね。むしろこのことを通して、私たちに本当の信仰に、そして信仰から生まれる祈りへと、イエス様は私たちに招いてらっしゃる。こういう信仰を持って、こういうふうに祈りなさいというふうに招いていてくださると受け止めていいんだと思いますね。私たちが自分に信仰があるかと問うときに、何よりもまず自分自身の内側にですね、このファリサイ派の人のような、このファリサイ派の人のような祈りが、あるいは思いが、そういう影がね、宿っていないかどうかっていうことを問う必要があるんだと思いますね。じゃあ一体このファリサイ派の祈り、このここで語られているファリサイ派の人の祈りがどういう祈りであるか、これちゃんとね分かってないといけませんけど、なぜイエス様はこのファリサイ派の人の祈りには信仰がなくて、 だから祈りになってないんだとおっしゃったのか。9節にはっきりこう記されています。自分だけを義人だとして他人を見下している、見下げている、この思いですよね。自分は正しいのだと自己過信して神と人の前に自慢さえしている、神様との関わりに正しく生きているとの自信がある。そしてその自信の一方で、ここが問題ですが、他人を見下している、他人を軽んじているっていうことですよね。いつも他の人と自分を比べている、あんな人でもなくこんな人でもない、こんな愚かな信仰でもなくあんな軽率な信仰でもないとね、どっかで比べながら自慢している、自信を持っている。まああんまりそれほど自分に自信を持ってっていうクリスチャン少ないように思うんですが、でも逆はどうでしょう。ああ自分はあの人と比べて信仰のないクリスチャンだ、祈りの力がない、ね、祈りにおいても何か、なんかね、立派な言葉はかあの語れないしってね、そういうことで卑下してしまうってことありますよね。どうでしょう皆さん、人と比べて自慢するっていうことと人と比べて卑下するっていうことと、これどっちにしても人と比べてるんですね。これではイエス様に喜ばれる信仰の祈りにはならないっていうことなんですね。私たちのうちにもそういう意味ではファリサイ派の人の心があると、誰かといつも比べながら生きているっていうね、そういうところがあるかもしれない。そういうことを私たちは自己吟味していくことはとても大事だというふうに思うんですね。一方では徴税人どうでしょうかね。13節見てください。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず胸を打ちながら言ったって言うんです。この徴税人は自分は祈る資格すらないって思ってたようですよね。まともに天に目を向けられない、堂々と大胆にあのファリサイ派の人のように目を向けられない、自分のそういう意味では罪というものに気づいていた。自分の祈りが聞かれるという確信はなかった。しかし他にどこに行くこともできないんです、ここにしか私の行く場所はないし、ここにしか来る場所はないんですってことを知っていたってことですよね。ファリサイ派の人のように自分の清さを誇ることができない、自分の真実の愛を誇ることもできない、いやそれどころか自分のどうしようもない弱さを真剣に見つめながら惨めな思いのままこの神殿、つまり神の前にやってきたってことなんです。この徴税人は自分の罪を神の御前に認めていた。詩編の130編というところにこういう御言葉があります。短い詩編ですけど、まず1節から3節を読んでみますね。詩編103編の1節から3節、これは皆さん一緒に読んでみましょうか。集法にありますので、はい。深い淵の底から主よあなたを呼びます、主よこの声を聞き取ってください、嘆き祈る私の声に耳を傾けてください、主よあなたが罪をすべて心に留められるなら主よ誰が耐え得ましょう。そこまで、主よあなたが罪をすべて心に留められるなら主よ誰が耐え得ましょう。自分の罪をはっきり悟って主の前に出てるんですよね。深い淵の底にいるっていうのは罪ある自分ってことですね。その罪ある自分、その深い淵の底から、でもそれでもなお天にいらっしゃる 父なる神を呼ぶしかない、つまりここに信仰があるんです、もうすでに。わかりますか。しかし続いて、だからこそと言ったらいいかな、4節にこうありますね。しかあ、これも読みましょうか。4節とそして飛んで8節、はい。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うので、8節、主はイスラエルをすべての罪からあがなってください。悔い改めということにおいて大事なことは何か、それはもちろん罪を認めるってことなんですが、でもそれ罪を認めてそれで終わりじゃないんです。そして認めて祈る中で最後には必ずこの言葉が言える、許しはあなたのもとにある、あなたは私を許してくださる、そのためにイエス様を送ってくださって十字架にまでつけてくださったんだって、その許しの確認、許しの何でしょう、確信、許しのその許しを味わうということですよね。それが悔い改めの祈りにおいて何より大事だ。 そしてここにしか望みはないんだ、この主の許しにしか望みがないんだ、そのことを知っているってことです。クリスチャンっていうのはみんなそれを知ってるんですよね。イエス・キリストがそのために天から降りてきてくださって、あの十字架にまでかかってくださった、私の罪の身代わりなんだってことをはっきり知っている、その許しを、深い許しを確かにあの十字架が示していてくださってるんだということを知っているということですね。そしてそういう主にある望みを持ってこの人は祈ってる。で、同じような意味で神様に対する望みに生きているのが最初に見たもう一人のこのヤモメの女性なんですよね。このヤモメ、ヤモメっていうのは当時、今でもそうですかね、やっぱりあのご主人に先に立たれて女性一人で生きていくっていうのは社会的に大変ですよね。昔のことですからなおさらです。社会的に非常に弱い立場にあった。そして何か不幸なことがあって、なんとかその不幸から抜け出したいということで、まあ、裁判官にこう申し出てるわけですけど、それはもう他に道がないんだと、正しい裁きをしてもらうしかないんだとこの彼女は訴えた。しかし訴えたその相手はどういう裁判官だったかというと、不当な裁判官、神を神恐れずですね、人を人とも思わないって自分で言ってるんですから間違いないんでしょうね、きっとね。そういう裁判官にこの女性は訴えて、これ例え話ですよ、訴えてるっていうんですよね。それしか道がないんだから、そうやって訴えてるんだ。相手が不当な裁判官であるにもかかわらず、それでも望みを失わずに訴え続けたってことです。私たちはどうでしょうか。私たちも、どこかで神様をですね、その私たちの願いに耳を傾けてくれない、ここの例え話の不当な裁判官のような存在だと思ってしまっていることはないだろうか。そうでなければ力のない裁判官だと思い込んで頼んでも仕方がないって思っていることはないだろうか。いずれにしても神に信頼せず、そして不信仰の虜になっているということですよね。それゆえ祈ることに疲れ、本気で祈らなくなってしまっているということはないだろうか。もしそうであるとすれば、私たちはこの例えの中で最後にイエス様が語られたこの言葉を忘れているってことなんだと思うんです。7節8節見てください。一緒に読みましょう。はい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくだ、そこまででいいですね。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。あのこの例え話は不当な裁判官が出てきますけど、要するに言いたいのは、神様は違うんだ、こういう方なんだよ、比較してね。あの不当な裁判官ですらしつこく求めていったら、それに答えてくれたじゃないか。まして神様は喜んで答えてくださる方なんだから、私たちが本当に信頼して求めて神に近づいていけば、神様は喜んで答えてくださる。もちろん神には神の時と神の方法がありますから、私が全て願うようにってことはないかもしれない。でも神様の時が一番良いということを信頼して、生まず頼まず祈り続けていく、そこに信仰がある。そういう祈りをイエス様は、神様は喜んでくださるということですよね。クリスチャンはその神を知っている、その神を信じている、だから祈るんです。だから祈り続けるんです。そこを疑ったら祈りは続けられませんね。先週私たちはイエス様のご降誕をクリスマス礼拝ということでお祝いしました。ある意味でイエス様がこの地上に来てくださった、もう2000年も昔の話ですが、もう来てくださったっていうことだけで、すでに私たちの祈りが聞かれているということが言えるっていうことです。歴史的にここに神の支配が始まっている、愛の支配がもうすでに始まっている。イエス様の十字架の死とよみがえりによって神の国がすでに始まっている。これによって私たちの決定的な運命の転換がもう起きているんだ。その道が開かれたんだ。罪の支配から神の恵みの支配の中に私たちは入れられてるんだってことです。神の子とされるってそういうことですよね。罪によって振り回される人生じゃなくて、 神の恵みによって許され愛され導かれていく、そういう人生ということですよね。罪と死の支配は打ち破られた。だからこそクリスチャンは祈る。そして私たちはその祈るために、叫び祈るために選ばれて救われているという、そういう選ばれた民だ。だからこのクリスチャンはこの世の中の多くの悩みのただ中にあっても叫び続け祈り続けるんだ。祈りの言葉は主が、御霊が与えてくださいます。またこの聖書が私たちに与えてくださいます。そういう意味で祈る民になっていきたい。祈りを持ってこの年を終え、そして本当に祈りを持って新しい年をまた迎えていきたいと思います。一言祈ります。